6. 一般質問。公明党内藤美佐子。子どもの幸せと参画の取り組みを。家庭教育や青少年健全育成を推進する三芳町家庭教育宣言の周知は。
社会教育課。全文や趣旨、項目などを町ホームページや広報で広く周知する。
国連採択子どもの権利条約の精神に基づく町条例の制定は、
町長、オリンピックのレガシーとして友好国オランダに学び、また条例を制定している先進地を参考に取り組んでいきたい。
生徒参画による校則の見直しが行われているか。
学校教育課。各学校では年度当初などに代表委員会や生徒総会での子どもたちの意見も尊重し決定している。
校則や生徒指導のあり方見直しの指針となる町ガイドラインの策定は。
学校教育課。先進地のガイドラインを参考に他の自治体と情報交換し検討する。
トイレは使いやすく、LGBT 対策に男性トイレに個室を増やしては。
施設マネジメント課。面積を考えると個室増は難しいが、各小便器の間についたての設置などを考える。
男性トイレ個室にも尿漏れパッド、おぶついでのサニタリーボックス設置は。
施設マネジメント課。衛生面を考慮し、他の自治体を参考に設置を検討する。
今後のトイレ改修や新設に、オストメイトなどが利用しやすい前広便座採用は。
施設マネジメント課。今年度開始する庁舎のトイレ改修に合わせ、調査・研究する。
災害時用の移動設置型トイレトレーラーの導入は。
自治安心化。牽引車両の必要性や価格の面で高額であり、現在導入は厳しい。
その他の質問。1. 公園や子ども広場への防犯カメラ設置。2. 犯罪抑止に街頭などへの防犯カメラ設置について。2. 公明党桃園典子。共生社会を築くために。障害児支援の充実を。児童発達支援センターが設置に。継続的な支援と連携強化のためワンストップの相談体制を構築すべきでは。
福祉課。機能的なワンストップ体制をどう実現させるかを検討していきたい。
緑学園に在籍していた園児が就学後も継続して言語指導を受けられるように環境整備をしては。
子ども支援課。要望があれば相談の上より良い支援につないでいきたい。
発育発達外来相談を広報の無料相談のページに掲載し、活用への周知をしては。
子ども支援課。提案も視野に入れて検討したい。
支援を必要とする児童が増加傾向にある中、支援員配置の拡充を検討しては。
教育長。介助や支援の不足状況があれば配置の拡充も視野に検討していく。教育長。
共生社会の構築に向けた認知症施策について。認知症の相談件数は。
健康増進課。令和3年度地域包括支援センター83件、サポートセンター6件。
オレンジカフェの利活用とサポーター拡大のため開催場所を増やしては。
健康増進課。認知症カフェでの交流がサポーター数の拡大につながると考える。 委託先の4カ所と連携しながら事業計画を検討したい。
高齢者の利用が多い小売店などにオレンジカフェ紹介の掲示を呼びかけては。
健康増進課、小売店などには今後進めていきたい。
兵庫県明石市では広報誌で認知症特集を組み、認知症チェックシートの掲載と検査費用の助成も実施している。三芳町でも検討しては。
町長、広報で認知症に関する特集を組んでいけたらと思う。助成金については重要課題として検討する。
三芳未来、山口正文。ゴミの減量化について。庁舎でのペーパーレスは進んでいるか。
財政デジタル推進課、庁舎内の回覧や会議の資料などはペーパーレスシステムにより可能な限り紙資料はなくしている。
燃やすごみ及び粗大ごみのごみ処理単価は。
環境課、燃やすごみは焼却灰の処理費用、粗大ごみは粉砕費用及び燃えないごみの運搬と埋め立て費用で業者と随意契約している。富士見の市との負担割合は 80% がごみ量割、20% が均等割となっている。
ごみの減量化にはどのように取り組むのか。
環境化、ごみの減量には全庁一体で取り組まなければならないと考えている。
ごみの分別は必要だが、減量については具体的にどのように取り組むのか。
環境課長、令和4年度に第3期一般廃棄物処理基本計画を策定し、具体的なごみの減量計画も盛り込む。
環境センターの運営及び施設維持管理費の富士見の市との負担割合は。
環境課、経費の 20% を均等割、80% をごみ量割として算出している。
ごみの排出量は直接処理だけではなく、運営費にも影響する。この情報を住民に知らせ、ごみの減量化を進めるべきでは。
環境化、より実効的な方法を練り上げ、取り組んでいく。
ゼロカーボンシティ宣言について。 CO2 削減の対象は。
環境化、明確な定義はない。今後具体的な計画を策定し定めたい。
具体的な5年ごとの実行計画を定める必要は。
地球温暖化対策実行計画、区域施策編に及ぶ実行計画を定める。
輝き、落合信夫。上富地域の生活環境改善を望む。町道幹線10号線と12号線にゴミの不法投棄が目立つが、町は把握しているか。
環境課、町道幹線10号線と12号線沿いの一部の公道上、私有地内に不法投棄されたゴミが散乱しており、憂慮している。
今後の対策は。
環境課、公道上のゴミは速やかに撤去するよう努めており、今後はパトロールも強化する。私有地に投棄されたゴミの撤去には、撤去費用の一部を補助する事業を実施することにした。
アライグマによる被害が続くが、過去の捕獲数は。
環境課、令和元年3頭、2年は6頭、3年は13頭の合計22頭を捕獲した。
今後の対策は。
環境課、農作物や家屋への被害も出ているので、箱罠の買い増しを行った。
上富第3区集会所の屋根に覆いかぶさる竹の対策は。
自治安心課、林地竹林所有者に面会し、 竹の侵食による雨水被害も伝え、伐採のお願いをした。すぐに対応できないとのことだが、今後も上富第三区と協力して伐採をお願いしていく。
歴史資料館予定地の県有地を利用できないのか。
文化財保護課、世界農業遺産の拠点として利用できないか、県に要望している。
以前調査された不発弾はなかったという結果か。
自治安心課、その通り。
調査にかかった費用は。
自治安心課、842万4000円。そのうち国からの交付金は210万6000円。
当時の記録からも上富地域内には不発弾が残っている可能性があるが、今後住民に聞き取り調査などはしないのか。
自治安心課、確かな証言や裏付け、資料がなければ実施できない。現在そのような証言はないので、聞き取り調査をする予定はない。
輝き久保健治、事故を誘発する整備は許さない。公園広場に大型の設置時計の設置はできないか。
都市計画課、公園の利用状況や面積を調査し、設置の判断を検討したい。
ドッグランについて、建設完成後の運営、規約などは。
都市計画課、運営・管理は町直営で行う。規約は他の市・町の規約を参考に作成。
教養開始時期を含めた今後のスケジュールは。
都市計画課、秋頃の開園を予定している。
アスレチック施設の実施設計がすでに完了し、今定例会で工事費が挙げられているが、町が考える施設とは。
都市計画課、自然を生かし木製の遊具を6基設置。
町が進めてきたスクールゾーンの解除だが、幹線5号線、幹線17号線のスクールゾーンを含めた規制は。
自治安心課、警察と協議の結果、当面解除は未定。
幹線5号線での整備で T 字路部分の電柱を2度にわたり移設したが、一度で現位置に移動できなかったのか。
道路交通課、通行者への影響を想定できなかった。今後は慎重に移設したい。
幹線5号線 T 字路周辺に建てられた矢印板だが、すれ違いの際に接触した痕跡が多く残っている。また自転車や歩行者への視認性、目で確認するも悪くなったが、このような矢印板を設置した理由は。
道路交通課、高輝度矢印板設置後、一定の効果が得られたと思う。視界不良になる判断はしていないが、矢印板との接触については現地調査し対策を考えたい。
幹線17号線に設置した黄色い鉄ポールが起因する事故が、設置後3ヶ月程度ですでに通行止めにまで及ぶ事故を含め数件起きているが、現状を把握できているのか。
道路交通課、人身事故防止優先で考えている。移設や撤去などは考えていない。
三好未来、細田光恵、読書離れの課題にどう取り組むか。三好町は人口1人当たりの貸出札数が20年連続県内1位となっているが、どのような背景があるか。
図書館長、多くの住民が集中する藤久保地域にあるという立地条件の利点や、子どもから大人までを対象とした読書への関心を高めるイベントの開催などが要因。
大きな課題、読書離れにどう取り組んでいるか。
学校教育課、児童生徒に対しては教材に関連した作者の紹介、教育活動全体の取り組みや図書室掲示の工夫、環境整備、図書館との連携、読み聞かせ、教員対象の研修を充実する。図書館、町民1人当たりの貸し出し冊数はコロナ前の平成15年18冊に対して令和元年11冊と大幅に減少していると認識している。季節の行事や町のイベントに合わせ関連する図書の紹介展示を行ったり、本年4月からは読み合いレターを発行している。来館しない方に対しては広報誌による周知、図書館独自のホームページ、ツイッター、YouTube なども立ち上げている。
部活動改革について、部活動改革を進める上での課題は、
学校教育課、部活動に関する方針に基づき、休養日を設定している。教員のさらなる負担軽減を図るため、部活を担う人材や指導者の確保及び保護者の理解促進が課題。
令和5年度以降の段階的な地域移行の進め方は、
学校教育課、文科省からのスケジュールを参考に検討中。本年度は各学校における部活動の状況や顧問の意見や考え方の実態を把握していき、国や県の動向を踏まえながら段階的に移行していく。
輝き、菊池浩二。脱炭素に必要な実行計画は今後に。三芳町は令和4年3月、脱炭素社会の実現を目指すべく、三芳町ゼロカーボンシティ宣言をした。この宣言により、2050年に向けて、まちづくりの方向性が決まったが、脱炭素社会を実現するための今後の三芳町の取り組みを伺う。宣言文には目指すことを宣言とあるが、二酸化炭素排出量実質ゼロを達成できるか。
町長、目指すことが目的ではなく、達成することが目的である。町の決意の宣言だ。いかに達成できるかにコミットして取り組んでいきたい。
実行の脱炭素ドミノのモデルとなる脱炭素先行地域について町の考えは。
町長、これから実行的な計画を作っていくので、この脱炭素先行地域を参考にしていきたい。
町が自らこの先行地域に手を挙げるのはどうか。
町長、三芳町でも可能であれば検討することもあり得る。
この宣言に即した実行計画はいつごろ完成するか。
環境課、令和5年度中に検討を始め、同年中の策定を想定している。
省エネには建物の断熱化が重要だが、どのように断熱化を進めていくか。
施設マネジメント課、現在、本庁舎を含め個々の施設でどのように断熱化を進めるかは決まっていない。今後、実行計画策定の際に、全庁的に建物の断熱化を検討していく必要がある。
エネルギーの地産地消に取り組んでいる自治体では、地域の活性化にもつなげている。三芳町はどうか。
環境課、この事業の可否は地域の持つポテンシャルが鍵となる。これから抜本的な計画を策定する中で検討されるものと考える。
三芳未来、林義美。飼い犬に関わる諸課題について。販売される犬にマイクロチップの装着が義務となった。これまでと変わることは。
環境課、窓口事務については特に変わらない。
住民サービス向上のため、マイクロチップ番号で管理できるワンストップサービス化を検討しては。
環境課、 手数料収納等の課題がある。県内でも2団体のみであるが、前向きに検討を進めていく。
多頭飼育崩壊や飼育放棄があった場合の対応は、
環境課、対応すべき課題が多岐に及ぶ場合には、関係各課や警察や自治会などと連携を図る。
不妊・去勢手術に対する費用の助成を行っては、
環境課、現時点で予定はない。
不登校対策、ウィスク検査について、ウィスク検査とは得意な部分と苦手な部分から、その子にとってより良い支援の手がかりを得ることを目的として行う検査で、発達障害かどうかを見るための検査ではない。不登校児童生徒のいる家庭への支援は、
学校教育課、教育相談室などでの相談を行っている。
必要と考える支援は、
学校教育課、抱えている悩み軽減のために、不登校経験者からの話を聞く機会を設けるなどの支援が必要。
不登校保護者向けの保護者会の開催を検討しては、
学校教育課、保護者からの要望に応じて開催を検討する。
ウィスク検査の周知は、
学校教育課、一律に周知は行っていない。
検査の希望者がいる場合の対応は、
学校教育課、かかりつけ医へ相談してもらったり、検査のできる病院を紹介している。
三好町において検査体制を整えることはできるか。
学校教育課、ニーズの高まりは認識している。現段階では体制が整っていないが、実施について研究する。
三好未来、細谷光弘。テニスコート改修工事とその後、運動公園テニスコートがコート不良などにより利用不可となった年間割合は、
文化スポーツ推進課、年間 43% が利用不可だった。
テニスコートの平日休日の年間利用率は、
文化スポーツ推進課、昨年度運動公園は平日およそ 38%、休日 97%、千曲沢は平日 29%、休日 91% となっている。
今回の人工芝改修工事により、少しの雨でも使え、利用可能枠が増えることや、千曲沢テニスコートの年間利用収入と土地借り上げ料約500万円など考慮していくと、富士見野市と同じ10面のコートを人口が3分の1の三好町で今後も維持していくのか、千曲沢テニスコートの将来の方針について考えていくべきでは。
町長、今後地権者や指定管理者との協議や利用している方の声を聞きながら、ファシリティマネジメントなど提案いただいたことを考えていきたい。
のぞみ規制条例について、金属ヤードなど、令和3年9月定例会で町長は町独自の条例を作っていきたいと答弁したが、その後の進捗状況は、
環境課、具体的なスケジュール、ロードマップなどは今のところない。
最近千葉市でも千葉市再生資源の野外保管に関する条例が制定されたが、町独自の条例はどういったものをいつ策定するつもりなのか。
町長、行政としては明確な事実や根拠がないと業者への対応が難しい。業者の権利を過度に規制はできない。千葉市の条例も参考にしながら、フォレストシティ構想を制定していく中で考えていきたい。
その他の質問。高齢者などの緊急時の連絡について、三好未来、井田和弘。町民の健康づくりについて、 コロナ前と比べて町民の健康状態の変化は。
健康増進化、生活習慣病のリスク増加、フレイル状態の悪化が考えられる。
コロナ前と比べて町民の健康診断の受診率は。
住民化、国保加入者、後期高齢者医療保険加入者で減少傾向が見られた。
県の支援を受けて行った健康長寿事業の成果は。
健康増進化、医療費抑制等さまざまな効果があった。特に2000名を超える町民の参加が大きな成果と考えている。
事業の継続は。
健康増進化、筋力アップ講座や体力測定講座、ウォーキング講座を実施している。
健康マイレージの活用状況は。
健康増進化、令和4年3月31日時点で登録者は394名である。
歩くことを推進するまちづくりを進めては。
健康増進化、健康マイレージを根幹に歩くことを推奨していきたい。
食育・健康長寿に関する事業の実施状況は。
健康増進化、これまで人気のある学校給食を作ろう講座などを行ってきた。現在はコロナ禍のため中止となっている。
がん検診と三好野菜の摂取促進を連携させたイベントを組んではどうか。
健康増進化、総合的な疾病予防のためにも今後も野菜を摂る食生活を推奨していきたい。
町民の健康は仮称三好フォレストシティ構想ともつながると考える。健康という視点も盛り込んではどうか。
町長、町民の健康は非常に重要であり、仮称三好フォレストシティ構想に盛り込んでいきたい。
日本共産党本名博士、子どもたちを守る取り組みを。子どもの権利とは、生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利。ヤングケアラーを把握できているか。
学校教育課、児童・生徒へのアンケート等の実態把握を検討している。
ヤングケアラーへの支援ができているか。
学校教育課、関係機関、各課連携を強めていく。
子どもの権利条約が学校で生かされているか。
学校教育課、子どもであっても国籍が違っても平等に保障されるべき権利について指導している。
子どもの権利条例を制定しては。
教育庁、子どもの権利を尊重するとともに条例についても検討を視野に入れていきたい。
町内公共交通について。公共交通の富士見市との協議は。
政策推進室、引き続き連携を密にしていきたい。
ライフバス7番線代替案の検討状況は。
政策推進室、協議を始めている。再編対象地域に公共交通利用状況のアンケートを実施する予定。
住民監視の恐れある土地利用規制法。基地など周辺の土地取引の規制や土地所有者を調査する土地利用規制法が9月から施行の予定だが、重要施設とされる可能性のある施設が町内あるいは近隣にあるか。
総務課、国からまだ具体的に示されていない。
富士見野市にある自衛隊大井通信所は間違いなく重要施設になると思われる。そこから半径1キロメートルの注視区域に三好町も一部入るが、担当課の認識は。
総務課、 重要施設に指定されるかは今後の国の動向を注視していきたい。町民に影響があるようなら周知など図っていきたい。
日本共産党吉村美津子。藤久保地域拠点施設の問題点。藤久保学童保育室は校舎の中に作っていくか。
施設マネジメント課、その通りで校舎内に作る。
藤久保学童保育室は今まで通りの職員体制で運営すると捉えてよいか。
施設マネジメント課、今まで通りに直営で行う。
修繕計画は職員で。今まで職員が修繕計画を立てていた。今度は民間事業者が作成する。町内の業者への発注が減るのでは。住民の税金で建てた公の施設に対する町の管理・運営の責任が後退する。修繕費用が適正か否か判断できなくなるのではなどを心配するがどうか。
施設マネジメント課、心配がないように町が見ていく。
施設の備品などは無料で。要求水準書には民間事業者は書室、多くの部屋や備品の貸し出し管理、予約管理を行うこととある。現在利用者は施設の備品など無料である。このまま無料で使えると捉えてよいか。
施設マネジメント課、町で決めることなので今後も今まで通り無料で使用できる。
民間事業者の自主事業は問題。住民の税金で作った公の施設の学校や公民館などの施設を使って民間事業者はカルチャー教室などの事業を行う。事業で利益を上げる。公民館は民主主義を重んじる施設であり貸し館とは違う。学校も教育施設である。公の施設で民間事業者が利益を上げる PFI 方式、民設民営方式はやめるべきだ。民間事業者の利益を議会へ公表すべきでは。
施設マネジメント課、公表の方向で考える。
日本共産党増田真澄。みんなが長く住み続けたい町に。藤久保地域拠点施設整備等事業についての住民説明会が令和4年5月18日21日に行われた。住民から事業予算について詳細な説明や資料がないが、しっかりした説明が必要だなどの意見や質問があったが、今後の対応は。
施設マネジメント課、プランが決まり、基本設計、実施設計が決まった折に説明していく。
説明会の資料に、事業予算について対象施設整備費の 50% 程度の補助率とあるが、試算総額と詳細は。
施設マネジメント課、都市構造再編集中支援事業の内容では、多くの施設が 50% 補助の対象となっている。総額は26億円程度と考えている。
事業者選定委員会は、学識経験者と教育長、副町長と聞いているが、施設を利用する団体の代表などの町民は入っていないのか。
施設マネジメント課、多角的な見方と専門性を必要とすることなので検討はしていない。
どんな施設が提案されるか住民は知る権利がある。第二保育所の選定委員会の時のように公開プレゼンテーションにしては。
町長、アドバイザリーと相談してどのように情報提供できるか考えていく。
以前の調査時に優位性があるとされた事業方式 DBO 方式 公設民営方式から BTO 方式、PFI 方式の一種に変更された要因は、
町長、コンサルタントが変わったことで変更もあり、全体を見て判断した。
高齢者がずっと住み続けたい町に、社会から見えない高齢者になっていないか。
福祉課、ケアマネージャー、民生委員、地区社協などと連携して把握していく。
輝き鈴木純、鉄柱設置が最善の交通安全対策か。現在策定中の立地適正化計画は、市街化区域の限定した区域に居住を誘導することで、町の持続的な発展をさせることが主な目的だが、市街化調整区域の生活基盤は維持されるのか。
都市計画化、上位計画に即し、各地域の地域拠点についても、身近な生活施設や公共・公益機能の維持、集約に努めていく。
立地適正化計画を策定することで、藤久保地域拠点施設、整備等事業に国の補助が利用できるようになるが、補助額はいつ確定するのか。
施設マネジメント課、令和5年度末に国から補助額の内示がされる予定。
事業費総額は97億円を超えるが、今後さらに増えていくこともありえるか。
施設マネジメント課、建築資材や人件費の著しい高騰や地下埋設物の発見などの予期せぬ事由による増額はあり得る。
柔軟な対応で事故減を。アクロスプラザ北側を走る町道幹線17号線に、今年2月、交通安全対策として黄色の鉄柱が設置された。過去2年の17号線での事故件数は年間2件ずつだが、鉄柱設置後2ヶ月で3件の物損事故が起きている。住民からの苦情をよく聞くが、このまま苦情が続くのであれば、改良・改善も検討するべきではないか。
町長、17号線は南側にしか歩道がなく、危険ということで今回の鉄柱設置となった。事故の原因は前方不注意や確認不足が原因で、万が一そこに通行者がいたら大きな事故につながっていた。どういった苦情があるのか把握していないが、そういった声を真摯に聞きながら今後は考えていきたい。
その他の質問。1、町の農業。2、公金の振り込みについて。ここまでは小沢、
小柳がお伝えしました。